はい、どうも皆さんこんにちは。3月29日号の夕刊陣内でございます。プレミアム放送ですね。地獄の嘘第4回ジュリー・ファワーダさん2023年 ML 出版という、このシリーズめちゃくちゃ面白いんですよね。で、第5回までで完結で、この本、Amazon で買えないんですよ。で、定価が2900円ぐらいして、送料込みで3400円かけて買う必要があってね。で、多分図書館にもまず置いてないんで。で、ぜひね、ほんと買って読んでくれるのが僕はむしろ嬉しいぐらいなんだけど、ちょっとなかなか入手しづらい本でもあるし、ちょっと陣内の解説を聞くことで、この内容を把握したいなという方は結構お得だと思いますよ、正直。だから、150円かける5なんで、750円でね、結構内容を把握できるんでね。すごく、聞いた結果買いたくなる人はすごく多いとは思うんですけど、めちゃくちゃ面白いです。で、あとね、ニュース行く前に、ちょっと皆さんにちょっとすごいショックなお知らせというか、自分にとってショックなお知らせを皆さんにお伝えする。それが、エバーノートの、エバーノートレガシーってのがあって、で、それが、僕、エバーノートね、もうちょうど10年ぐらい使って、ってんですよ。10年ちょいか。で、もうほんとヘビーユーザーで、ノートの数が3万とかあって。で、もうこれがないと、僕もう生きていけないぐらい、俺 Google カレンダーなくてもギリなんとかシフトできるけど、これがなくなるとほんと途方に暮れるなっていう、非物理が、IT ガジェットっていうの。だから、だから、そういうインフラってあるわけじゃないですか。Gmail しかりね。YouTube しかりね。で、それで言うとエヴァーノートってもしかしたら一番でかいぐらいかもしれなくて、僕にとっては、この放送もなんだったらもうエヴァーノートありきなんですよ。で、そのエヴァーノートが、2020年に大幅アップデートをするんですよ。で、それがファンの間では解約という評判で。で、僕も一回だけ使ったんだけど、ダメだこれって思って使えねえと思って。で、ダウングレードするための救済措置として、エバーノートレガシーっていうのがあったんだけど、それがついにサポート終了して、3月26日から、サポート終了ぐらいは別にもう今更すでにサポート終了してたんだけど、それがアップロードをできなく、もうつまり締め出し しちゃったんですよ。で、結構、僕、もうどうしても使い続けないといけないから、新しいバージョンにしたんですよ。今日したの。で、もう本当絶望してて、もう本当に。ちょっともう、しばらくもう、飲んだくれたいぐらい。もう、ちょっともう自分を失っているというか。ぐらい落ち込んでて、もう本当に酒に溺れるぐらい溺れないですけど、ぐらいなショックで、これはちょっと改めてどっかのフリートークかなんかで、フリートークなんていうの、どっかで語ります。なんか今日ちょっとあんまり語りすぎると落ち込むんで。で、あとは、使ってくうちに自分の脳に馴染んでいくかどうかっすよね。だから本当にきついぜ、これ。なんつうのかな、だから。すごく、例えようもないんですけど、例えようもないな。例えようもない。例えようもないけど、なんつうの、その厳密なさ、そのスポーツとかさ、あるじゃない。なんかいいやつがあんま出てこないけど、なんつうのかな、もう相当道具に依存してる類のこう競技みたいなものがあったとして、そうだな、わかんないよ。だけどその棒高跳びの棒にしましょうか。で、それをさ、そのカーボンファイバーとかでどんどんね、せの、もうこれだってやつをもう現役でもう俺はもうこれを使うっつって10年使ってたメーカーが潰れて、なんかもう竹の棒で跳びなさいって言われた感じなんですよ。 絶望でしょ。で結果そのブブカだとするとそのね今まで何メートルなの世界記録知らんけど、まあ例えば6メートル飛んでた、で多分竹の棒にしたらもう3メートルしか飛べなくなるんですよね。でこれが竹を訓練して6にもう一度行くまで1年練習したらできるのかできないのかみたいなのはもうあと1年経たないと分かんないですけど、もう本当にもうこんなね放送してる場合じゃないぐらい俺は落ち込んでんすよ。もうエヴァノート信じてたのに。でもじゃあ別なねノーションとかに行くかっていうと、いやそれはまたそれでってのがあって、いや言葉がないです僕は。はい、そんなことです。で今日は一個だけニュースねやりたいかな。でまあとはいえこの放送も新しく何だろう、新しいバージョンのエヴァノートをダウンロードして、まあ扱いにきいな、なんと、なんかもう、とにかくもう見づらいんですよ。新しくなって。で、この見づらいやつを見ながら放送してるんですけど、やっていきましょう。まあ落ち込んでます。正直。これです。時事通信。3月23日のニュースです。豚の福祉に波紋。肉販売規制に生産者悲鳴というですね。こういうニュースです。ストレスの少ない環境で家畜を育てるアニマルウェルフェア、これ動物福祉をめぐり、米西部カリフォルニア州の法規制が畜産業界に波紋を広げている。飼育方法の基準を満たさない豚肉製品の販売を州内で禁じることが柱で、対応には畜舎の改造費などがかさむため生産者は悲鳴を上げている。同州、まあ、カリフォルニアですね。同州が提案した、法規制、規制法は2018年の住民投票で承認された。反発した生産者団体が訴訟を起こしたが、連邦最高裁が2023年に、規制法を支持する判断を下したことを受け、今年1月に完全施行された。規制では生産者に対し、妊娠中の母豚が自由に動き回れるよう、1頭あたり少なくとも 2.2 平方メートルの面積確保を義務付けた。カリフォルニア州内での、豚肉やベーコンの販売には、第三者機関から承認を得て、基準を遵守している証明が必要となる。全米で人口が最も多い同州は消費する豚肉の9割を州外に依存しているため、サプライチェーン過去供給網も全体に大きな影響が及ぶ。全米豚肉生産者協会 NPPC っていうんですけどの、推計によると、基準を遵守した場合1頭あたりの投資コストは2割増しの最大$4,000、約60万円となる。NPPC は、小規模生産者は廃業に追い込まれると非難。豚肉製品によっては価格が4割上昇するとの当局試算もある。ビルザック農務長官は先月の下院公聴会で、他州もカリフォルニア州の規制に追随する可能性があることを念頭に、生産者に深刻な懸念を与えると危機感を表明。連邦議会が規制の拡大防止を図る立法措置を講じる必要があるとの考えを示したという、こういうニュースなんですけど、これね、だからまあ僕獣医なんですよ。でその動物福祉ってことで言うと、割とそのなんだ、大学で講義とかしてたりするのね。で僕自身そういう畜産の現場で働いていたこともありますからね。特にその十勝の酪農家であったりとか、あとはその大学の農園でですよね、の農場の種付けとかやってたのと、あとは6年間そのまさに食肉衛生、検査っていう、いわゆるこう食肉処理場で働く獣医をしてましたので、その畜産業界については相当なんていうか、インサイダーというか、中の人っていうか、そういう視点を持っています。で、まあ何から話していいか分かんないですけど、 まずこのニュースに関しては、僕はあのヤフコメはなるべく見ないようにしてるけど、皆さんどうだろうな、まあ見るの怖いなと思いながら見たら、やっぱりもう案の定、なんていうの、動物福祉とかうるせえよっていうのが9割で、なんでああなっちゃうんだろうなっていう。で、もちろん、なんていうの、その視点はいいのよ。別にあっていいの。その、ね、畜産協会の視点はあっていいの。だけどよ、その、動物福祉っていうことと、実は、その、なんていうの、我々一蓮托生だから、その、これだけ鳥インフルエンザが、ね、頻繁に流行るのって、密害なんですよ、明らかに。で、その豚と人間って、その実は体温が近いっていうのがあって、例えばその鳥の平熱って40度超えてたりとかするのね。で、牛の平熱って38から9の間なんですよ。だから相当人間と体温が違うんで、その血液の中にいるウイルスとか微生物のその、なんていうの、層があんま重ならないんですよ。で、ところが豚っていうのは、人間と体温がすごく近いから、だから結構伝染病が重なることが多いんですよ。まあ、だけど、まあ、ウイルスとかワクチンとかね、そういうものによって、それがブロックできてるんだけど、まあ、鳥ひなっていう原虫病があったりとか、まあ、日本脳炎だってそうだよね。で、なんだっけな、なんとかバクターっていう原虫がいたりとか、あとなんだかな、あとは、まあ、その舞台インフルエンザもまさにそういうことなんだけど、で、じゃあそういうものが定期的に人類を脅かすようになったっていうのは、明らかに20世紀後半以降めちゃくちゃ増えてるんですよ。じゃあこれ何っていうと、その、畜産の機械化なんですよ。機械化と産業化と、その、効率性の追求による、いわゆるこう、その密害っていうものによって、動物の距離が近くなることによって、これだけ感染症が起きてて、だから実はその動物福祉ということね、視点を加えることによって、まあ今もう皆さんね、あの本当に、あの、なんだろう、ヤフコメでその動物福祉とかうるせえっていう人は、ぜひね、その密害の鶏見に行ってほしいし、密害の豚見に行ってほしいんですよ。で、これはさすがにって、あの僕中の人だし、そのむしろ畜産農家を応援する立場の仕事をしてた人間だよ。それでもなかなかのことなんですよ、実は。動物の権利が守られてるとは、もう到底言えない、状況で、結構、もしかしたらそれ見ただけでもうベジタリアンになるっていう人も一定数いると思われる。見てないから肉食えるってのがあると思う。ね。で、だから、まあ僕も、その、だからといって、その畜産業者の人が廃業に追い込まれていいとも全く思わないから、だから本当にこれってバランスの問題なんで、なんていうの、そのすごい今んとこ解のない連立方程式を解くみたいなことになってんだけど、でも解いていかなきゃいけないのは間違いなくて、そのね、動物の権利っていうのに係数ゼロをかけて、そしてその項目をなくすことで人間の幸せの増大ってことをやると、まず倫理的に僕は間違ってると思うし、そんなことは、プラス一周回って伝染病って形でしっぺ返し食うんで、なんて愚かだというも言えるんですよ。で、この問題に関して、まあ、いろんな本があって、僕、神は何のために動物を作ったのかっていう本をね、紹介したこともあるんですけど、あの、ピーター・シンガーっていう人がですね、動物の解放という本を書いてます。で、これ、その大学で僕講義するときに割と引用するんですけど、この本は、大阪市立大学卒業した、日本人の獣医師の人が、日本語訳を、なんていうの、翻訳した。だから翻訳者に獣医が入ってるんですね。で、このピーター・シンガーの動物の解放は相当有名な本で、あの動物福祉ってことの一つのこう、先駆けになったっていうのかな、思想的リードね、エポックメイキングな本だったんですよ。で、この本の表紙に、ビーグル犬が載ってるんですよね。ビーグル犬でよかったかな、まあ、実験動物の犬の写真が載ってて、でその犬は、まあ、もう見るのもおぞましいんですけど、一本一本、指をハンマーで潰されていくという、実験に使われた犬の写真なんです。で、それって、要は、動物にストレスを与えた場合、コルチゾールというストレスホルモンがどれぐらい出るかっていう実験のために指を全部潰された犬の写真が出てくる。で、衝撃的なのは、 実はそのコルチゾールの実験って他にもすでに2本ぐらいねやられてた論文を見落としてたがゆえに新たに潰された指なんですよ。でこういうのってやばくないですかみたいなことを、まあ、動物の解放という本でピーター・シンガーが言ったことで結構その、今ってその、まあ、自然科学系の大学とかで、ね、働いてらっしゃる方はよく知ってると思いますけど、動物実験、ね、実験動物使うのってめちゃくちゃ大変なの。すごい量の書類とあと審査があったりとか。でもそれは本当に必要なことだったとも言えるの。なぜならそういう指潰すみたいなバカみたいなことがね、行われてたのは審査が緩かったからでしょ。これは倫理的に正当化できるのかっていうことをしっかりと精査しなかったからそうなったっていうピーター・シンガーの問題提起で社会が動いて、で法律が通って、今はものすごく動物実験というのはまあ最後の最後の手段というか、要はインビボとインビトロっていうのがあるんですけど、インビボでできるものは極力インビボでやるっていう、その生体を使わずにやるっていうですね、そういう流れになったのはこのピーター・シンガーの影響が大きいと言われている。でこの本からちょっと僕ね何箇所かねちょっと引用したいんですよね。いやだから安い豚肉の方が大事だとか、そのこれで畜産業者が潰れたら本末転倒だろとかっていう、そのヤフコメの方に、まあそういう人は多分これも聞かないと思うけど、でもこういう視点ちょっと知っていただけたらな。で僕自身もなんていうの、完全にじゃあピーター・シンガーにそうだそうだって言える、なんていうの、言える玉じゃないというか、言える権利がないというか、というのは僕も安い鶏胸肉を食べますしね、ハンバーガーも食べますし、だから僕が完全にビーガンベジタリアンであればよりピーター・シンガー側の話ができるんだけど、でまた僕自身はその畜産農家の側にいた人間だから、産業としてはね、だからすごい畜産業者がもう大切にしてあげてほしい。だから本当に連立方程式なんですけど、152から153ページね、動物の解放の、畜産においても動物実験の場合と同様に獣医科大学は動物福祉を最優先しているわけではない。英国獣医師協会の年次総会についての記事の中でザ・タイムズ紙は獣医師と工場畜産の関係について次のように書いている。多い獣医学会への登録を認められる前に新しい卒業生たちは自らの診療する動物の福祉を最優先させることを約束する。しかし一部の人たちを悩ませている倫理的考慮について議論するよりも経済的要因を説明する方が容易であることが間もなく明らかになった。しかし全ての獣医師が集約産業、畜産に賛同しているわけではない。豚のケージ飼いが英国に導入された1972年に、コベントリーのある獣医師はファーマー&ストックブリーダー氏の編集者に次のように書き送った。これはだからイギリスの獣医が必ずしもみんな動物福祉に配慮してないわけじゃないというね。で、私はこれが許容できる形態の畜産であるという暗示と完全に縁を切ってもいいのだろうか、我々はだから私はこれが許容できる形態の畜産であるという暗示と完全に縁を切ってもいいのだろうか。我々はすでにいくら控えめに言っても人道的であるかどうか疑わしい畜産の形態を容認しているという私の意見に同僚の多くが同意してくれることを希望する。この最近の実験は紛れもなく残酷である。費用対効果と、飼料を生産物に転換する効率は自動装置の場合大変優れている。しかしこれが畜産の未来の方向だとしたら、私は一刻も早く畜産と家畜の診療に決別したいものであると言ってる獣医師もいたと。で、臨床獣医師に関する限り問題は彼が報酬を動物からではなく農民からもらっているということであって、もし両者の間で利害が衝突するならば給料を払ってくれる方に味方する動機の方が強力であろう。そうなんですよ。だから獣医師は結構畜産農家側の人が9割だと思う。だから僕は割と動物福祉の方を、言い始めてるのは獣医師の中ではマイノリティだと思ってくれて大体間違いないです。基本的に人間って金を払ってくれる人の味方をするから。で、そのために生じる危険は金銭より動物を大切にする獣医師が家畜診療の仕事から離れて、その仕事が経済的考慮より動物の福祉を優先させる、 ごめんなさい、なんか Siri が起動してしまいましたね。ですね。で、金銭より動物を、大切にする獣医師が、家畜診療の仕事から離れて、その仕事が経済的考慮より、動物福祉を優先させる義務を顧みない冷淡なテクノクラートの手に、握られるということであるっていうのが、まあ、シンガーの、ね、文章で。だからその獣医師って畜産農家からお金もらってるから、割とその畜産農家側に、つまり効率を高める側に、加担しがちだよって話なんですね。で、187ページいきますね。これあと3箇所引用しますけど動物を殺すということ自体は心を悩ませる行為である。もし我々が自分で食べる動物を自分の手で屠殺しなければならないとしたら、みんなベジタリアンになるだろうとはよく言われることである。この一般的な原則には例外があるかもしれないが、ほとんどの人たちは自分の食べる動物がどうやって殺されるのかを詮索したがらないということは事実である。屠殺場を見学するような人はごくわずかである。屠場内の様子がテレビに映し出されることもめったにない。人々は自分たちの買う肉が無痛で死んだ動物から取ったものであってほしいと願うかもしれないが、本当にその実態がどうなっているかを知ろうとは思わないのである。しかし肉を買うという行為によって動物の屠殺を要求する人々は、肉が生産される過程のさまざまな側面から目を背ける権利を持っていない。もし人間にとってそのことを考えるのが不愉快だというなら、それを経験する動物たちの苦しみはいかほどのものなのであろうかと。だからもしそのね、食肉処理場行くのは不愉快ね、密飼いの動物を見るのは不愉快、見るのすら不愉快なことを経験している牛や豚たちの苦しみはいかほどだろうか、考えたことありますかってことですよ。だからまあまあ、前田監督って人が撮った豚がいた教室っていうですね、妻夫木聡さんが出てる映画あるけど、あの屠殺場はさすがに見れないっていう人は、それだけでもちょっと見てほしいかな。めちゃくちゃいい映画というのかな、あのそういうこと、ああいうものを見ることこそ教育と言えると僕は思うんでね。はい。で、なんで これほどまでに、なんつうのかな、そのヤフコメ世論に代表される、そのこういうことになると必ずこう産業界の方を、別に畜産業者でもないのに言い始める。もちろんその安い豚肉を買い続けたいんだっていう消費者的なエゴっていうのもあるでしょうね。だけどなんかこう動物の権利とかうるせえよみたいな、そういうバックラッシュが起きるかというと、やっぱりね、実はね、キリスト教の罪は本当に大きいと思うんですよね。232ページ、動物に対する西洋の態度には、でこの日本もこの西洋の態度をかなり内面化してますからね、明治以降ね。で、西洋の態度には2つのルーツがある。ユダヤ教と古代ギリシャ思想であると。で、これらのルーツはキリスト教において一つに融合し、キリスト教を通じてヨーロッパで優位を得るようになったのである。で、235から236ページに、このじゃあギリシャ哲学、ギリシャ思想ってのがどのように人間優位、そして動物蔑視、そして動物の苦しみというものを全く考慮しないね、動物福祉みたいなことを言うだけで、なんかこうリベラルのうるせえやつが出てきたなみたいな雰囲気のね、感じってのがどっから出てきたかっていうと、実はギリシャ哲学まで遡る話なんです。235から236ページ、西洋思想の第二の古典的な伝統はギリシャ思想である。その中に我々は初めは対立する傾向を見出すと。ギリシャ思想は一様なものではなくて、ライバル学派に分かれており、それぞれの学派がある偉大な開祖から基本的な教義を受け継いでいる。そうした開祖の一人ピタゴラスはベジタリアンで、門徒たちに動物を敬意を持って扱うように奨励した。その理由は明らかに彼が死者の魂は動物に移行すると信じていたからである。しかし最も重要な学派はプラトンと彼の弟子アリストテレスのものであった。まあ、プラトン、アリストテレスぐらいは皆さんも聞いたことあると思うんですよね。で、アリストテレスが奴隷制を支持したことはよく知られている。彼はある人々は生まれつきの奴隷であって、彼らにとっては奴隷制は正義にかなっており好都合なものであると考えた。 で中略で、でこれがアリストテレスのね、言葉なんですけど、植物は食料として彼ら動物のために存在し、他の動物は人間のために存在し、そのうち家畜は使用や食料のために、野獣はその全てでなくとも大部分が食料のために、またその他の補給のために、すなわち衣服やその他の道具がそれから得られるために存在するのである。だからもし自然が何者をも不足なものとして作ることもなければ、またいたずらに作ることもないならば、人間のためにそれら全てを自然が作っているのでなくてはならぬという。で、後に西洋の伝統の一部となったのはピタゴラスの見方ではなく、アリストテレスの見方であったと。だからこのキリスト教とアリストテレス主義っていうのが結婚した結果何になったかっていうと、人間を頂点とするピラミッドっていう考え方なんですよ。で、その下のピラミッドのものは上のピラミッドの幸せのために存在するっていう。で、これが奴隷制をも支持していくし、その動物福祉っていうのは、飼料に値しない、考慮に値しないという考え方を生んでいく。でもこれってやっぱり、その今のそのキリスト教でクリエーションケアってことが言われ始めていて、またそのアッシジの聖フランシスという、まあ、動物の福祉っていうかね、動物に最も愛されたね、その、聖人でもある。またそのイエスが、試練の、なんだろうね、その荒野で、野生動物と共におられたということが実は神の国の実現なんじゃないかということを言っているリチャード・ボーカムという神学者もいる。で、キリスト教自体が動物の福祉ということに対して目が開かれてきている、変わり始めている。この状況の中で僕はやっぱりこの豚の福祉っていうニュースは大きなニュースだと思うし、で基本的には僕はその豚の福祉向上を支持したい。で、その結果最終的に豚肉が高級品になってしまうのなら、つまり、なんだろう、そういうフォアグラとか、なんだろう、ウニとか、そういういつも食べるものではないものになるならば、豚肉が、あるいは牛肉がね、それは、それが適正な価格なんだって、ということなんじゃないかなと僕は思いますよ。で、もちろん人類はそれを、その連立方程式を解く方法を見つけるかもしれないですよ。例えばそのニュージーランドとかカナダとかイギリスとかでは、割とそういう動物福祉の考え方が早くその社会で言われ始めてるから、日本とアメリカが相当後進国なんですけど、工業先進国の中ではその動物福祉は後進国、日本とアメリカって言われてるんですけど、これらのいわゆるそのイギリスとかカナダとかでは相当その牛とかでも何平方メートル以内に閉じ込めてはならないとか、確かその鶏の密飼いも禁止され始めてたりとかしてて、でもちゃんと彼らはもう鶏はスーパーからなくなってないし、牛肉もスーパーからなくなってないじゃないですか。だから経済ってそうやっていろいろ、なんだろう、排ガス規制とかもそうだよね。排ガス規制なんて言ったらもう自動車会社なんて潰れちゃうって言ってた人だっていたわけじゃない。だけど潰れてないじゃない。ホンダがシビックという技術をね、発明して、そして排ガス規制にも引っかからない。しかも今までよりも燃費がいい。しかも性能もいい。そういうものを作ったことによって人類って前に進んできたからさ。だから、その豚の福祉ということをね、より考慮した結果、もしかしたら豚肉はもっとうまくなるかもしれない。そして、ね、伝染病の脅威も減るかもしれない。みんなにとっての幸せになるかもしれない。あるいはもう、なんだろう、トリックスター的に、ミートリプレイスメント、いわゆるその培養肉の技術とかが一気にイノベーションを起こして、もしかしたら動物を殺さずに肉を食べられる未来が来るかもしれない。だからそういったことを想像していくことのためにこそ人類って脳みそを与えられてるんで、なんていうのかな、その動物と人間の幸せを天秤にかけてゼロサムで考えるっていうのはやっぱり貧しい考え方だし、っていうふうに僕は思うかな、という感じです。まあ獣医師として、まあちょっと解説させていただいたわけですけれども、まあこのニュースちょっと僕はね、すごく大事だなと思ったので共有させてもらいました。プレミアム放送の方もめちゃくちゃ面白いんで、よろしければご購入くださったら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。